続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第3章8節から13節までです。新約聖書の387ページにございます。エペソ人への手紙3章8節から13節をお読みいたします。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、また万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現がどのようなものかをすべての人に明らかにするためです。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものです。私たちはこのキリストにあってキリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。ですから私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。今日は神の栄光の現れと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第2のこの主日を私たちに与えてくださり、また愛する兄弟姉妹がとともにこのところにあって神様を褒めたたえ賛美を捧げ、そして共に礼拝することができますことを心から感謝いたします。今また梅雨の中にありますけれども、また少しずつ暑さが加わり夏を迎えようとしています。どうぞまた私たちの健康を守り支えてくださり、そしてコロナ感染がありますけれども、神様の守りの御手の中にあって私たちが平安を持って一日一日過ごすことができますように、また日々の生活歩みの中にも神様のご愛と恵みを私たちの心の中に豊かに与えてくださるようにお願いいたします。そしてまた私たちはこの神の栄光を見るその約束が与えられていますけれども、どうぞまた信仰を持って前に進んでいくことができますように、どうか神様が私たちの心を強め励まし、そして力を与えていってくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの礼拝をお導きください。また約束の御言葉を豊かに与えてくださって、また私たちも確信をいただいてこのところから信仰により立ち上がっていくものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。もう夏に入ってきているわけですけれども、日本ではこうした時期に夏祭りが持たれるっていうことがあります。今はコロナの感染のことがあってそうした行事はあまり行われていないんではないだろうかと思います。しかし私たちはこうした日本の国に生活をしていて、そうした夏の祭りというものには関わりがあるんではないかと思います。私たちの教会の近くでも出しがあったりとかですね、やはり町内会で引っ張ってくれとか、中にはおみこしのあるところはもう担ぎ手が少なくなっているのでやってくれないかと頼まれたり、そしてまた夏祭りのために寄付を出してほしいとかですね、そういうことが出てくるんではないかと思います。そういう社会の中にあって、 じゃあ自分は誠の神様を信じてどのようにしていったらいいんだろうかということをまた私たちは考えるのではないかと思います。神様はまた私たちに具体的にまたどのようにこの世にあって生きるべきかということを御言葉を通して教えてくださいます。まあ、今朝はこのエペソ人の手紙の3章8節から13節を開かせていただきました。エペソの町も偶像礼拝で盛んになった町であるわけです。アルテミスの大神殿があり、どれくらいの規模であったのかということは正確には分かりませんけれども、もう何千人、ひょっとしたら1万人ぐらいが入れるようなですね、それくらいの大きな大神殿があったんではないかと言われているわけです。もうご多分にも漏れず言うなれば偶像で栄えた町であったわけです。しかしそのところにイエス様の救いが伝えられて教会が誕生した。そしてその教会がどのように活動していったのか、それは歴史を見れば分かることであるわけなんですけれども、もうそのエペソの教会の働きの原動力になったその一つはこの手紙にあるんではないか言われるわけです。まあ、このエペソの手紙っていうのは神の奥義である教会の姿が語られていると言われているわけなんです。教会って一体どういうものなのか、そして今も今私たちは21世紀の日本で生活をしているんですけれども、今教会が立ってます。私たちはじゃあどのように活動していくべきか、この手紙を読んで私たちも神様の導き、そしてまたいろんな問題に対する解決を与えていただきたいと思います。今読んだ中にこの8節を見ますと、この恵みが与えられたのはという言葉が出てきます。まあ、これはパウロが書いた手紙であるわけです。彼はローマの獄中にあってこの手紙をエペソの人たちに送りました。そしてここにいくつか大切なことを記されてあるわけですし、私たちも今の時代の中にあってこの御言葉を読み解く必要があります。まず大切なことは何か、それは恵みが与えられたということであるわけです。まあ、パウロにとっての恵みは何だったのか、そしてまた私たちに対する神の恵みは何か。彼はもともとはナザレのイエスに敵対する人であったわけです。ナザレのイエスが神とは信じられない、もうそういうことを信じるのは全く間違った信仰だと彼はそのように思っていたわけです。だからナザレのイエスを信じるっていう、ただそれだけのことで彼は老人も子供も女性も男性ももう容赦なく縛り上げ、鞭で叩き、牢に入れるっていうような人であったわけです。ですから彼のことを凶暴な狼だというように表現する人もいた。ところが彼はですね、その迫害しているイエスに出会った、ダマスコに行くっていうその途上で彼は復活のイエス・キリストに出会ったわけです。それが彼のもう人生が全く変えられるっていう大きな原点になりました。そして誠に自分を救ってくださるのはこのイエス・キリスト以外にはおられない、彼は確信をしたわけです。そして彼にとっての恵みって何だったのか、それは今までの自分の罪が許される、彼は何も悪いことをしてない人、ただこのイエスを信じるっていうだけで鞭打ち、そして牢屋に入れる、もう乱暴狼藉を彼は働いてきたわけです。しかしその罪がイエス・キリストの十字架によって許される、 これほど大きな恵みを彼は今まで体験することはなかったわけです。まあ、彼は8節の始めを見ると、すべての生徒たちのうちで最も小さな私と彼は言っています。まあ、彼は傲慢な人だったんではないだろうかと思います。もう能力もありですね、力もあった。もう権威に任せて言うなれば、もう何も悪いことをしてない人たちを暴力振るっていく。そのことが間違ってるということが分かり、そして彼はこのキリストの愛、憐れみということが分かり、それに生きるものとなった。ですから彼の心は変わったと思います。それまでは自分ほど素晴らしいものはいない、自分自身を誇り、そしてまた人の前でも自分は律法学者でありパリサイ人だ、そのような生き方をしていた。しかしキリストに出会って彼は心が全く変えられた。というか、彼はキリストの十字架によって心が砕かれた。なぜならばその十字架は自分の罪を許すために、神の一人子が一切を捨てて、そして貼り付けになって自分の罪を許してくださる。彼は何よりも深い愛が分かって、心が新しく作り変えられた。ですから傲慢であった彼は、まあ、非常に謙遜な人に変わったっていうことです。もう最も小さなもの、彼はそのように自分自身を言うことができた。そしてどのような苦しみや苦難にあってもですね、なんで自分がこんな苦しい目に遭わなきゃいけないのか、しんどいことをしないといけないのかという不平とか不満というのは彼の口からは出てきてはいないわけ。むしろ牢獄の中にあっても外にいる人たちをかえって自分が励ます、言うなればその原動力が彼の心の中にあった。それはこの8節の中頃を見ると、キリストの計り知れない富というですね、言葉に表されていると思います。彼が与えられたのはこの世の富ではないんです。イエス・キリストを信じたから自分は大金持ちになった。そして誰よりも尊敬される人物になった。いや、むしろ彼はイエス・キリストを信じる。そしてそのことを人々に語るゆえに迫害を受け、そしてもう嫌われ者になっていった。もうペストのような人間だとですね、彼はもう嫌われたわけなんです。でもそれでも彼は窮しない。なぜか、彼の心の中にこの計り知れない富が与えられた。お金ではないです。それは愛だということです。イエス・キリストが自分のようなもののために十字架にかかって、そして罪を許してくださった。そしてその許しっていうのは一回だけのことではない。もう何回も何回もイエス様は許してくださる。ひょっとしたら私たちも失敗してるってことはあるかもしれません。気がつかないでですね、人の心を傷つけるってこともあるかもしれません。いや、時にはそれを思い出すと思います。ああ、自分はあんなこと言わなかったらよかったのに、なんであの人に本当に愛の声を持って接してあげられなかったんだろうか、もう自分を惨めに思うってこともあるかもしれません。しかしキリストの富は計り知れない、もう無尽蔵の愛だ。 自分の心を癒し、そしてまた自分の失敗をもうこれでダメだとくじけてしまうんじゃなくて、イエス・キリストはそれでも私はお前を愛する、その愛を持ってパウロに臨まれた。彼もくじけることなく本当にイエス・キリストを感謝してですね、ローマの牢獄であったと思いますけれども、その中にも神様を礼拝し賛美を捧げ、彼は喜びに満たされることができた。ですからこのことを彼は福音として異邦人に述べ伝える。なんで彼は恵まれたんだろうか。そこには目的があった。異邦人に述べ伝える。異邦人って何か。これはユダヤ人と対照的な言葉です。ユダヤ人はアブラハムの子孫、自分たちは選ばれたものである、もう神様の恵みに扱うのには当然の資格がある。逆に異邦人は神様から全然関係ない生活をしている、離れている。そんな異邦人は神様からの祝福とか幸いになるっていう受ける資格なんて全くない。パウロもそう思ってたわけです。自分は生粋のユダヤ人、そして自分のこの使命は同族の人たちが救われることだ。まあ彼がクリスチャンになってもですね、まず第一はもうこのアブラハムの子孫であるユダヤ人が救われることが第一だ、彼はそう思ってました。ところが彼の心は変えられた。マケドニア、まあ今のギリシャですけれども、そのところに住んでいる人たちが私たちを助けてくださいという幻を彼は見て心が変えられて、そして彼は異邦人の人になった。全然関係ない、また恵みを受ける資格もない、そういう人たちに自分は述べ伝えていくんだ。なぜならばこのイエス様の愛が自分の心の中にある。自分の罪を十字架にかかって許してください、そしてまた死の中からよみがえって私に生きる希望と、そしてまた力を与えてくださっておられる。自分の使命はただこの恵みを受けたっていうだけではなくて、この恵みを受ける資格のない、そしてまたそのことすらわからない、その人たちに自分は伝えていくんだ。まあ言うなれば彼の心は神様の愛に満たされて、もう喜びと感謝を持って、たとえ牢獄の中に閉じ込められていてもこのことを伝えないでおれない、とその思いが彼のうちにあったということであるわけなんです。そしてもう一つ大切なことは、この奥義を神様は実現されたということです。9節のところに、いよいよ隠されていた奥義の実現という言葉が出てるわけなんです。奥義とは何か。それはもう秘められたものです。神様はそれを長い間隠しておられた。しかしその奥義が実現された。じゃあこの奥義って何なんだろうか。それはイエス・キリストの十字架と復活であるということです。これは神様しか成し得ることのできないものです。十字架によって罪が許される、そして死ぬべきものが永遠の命が与えられて生きることができる。これは神の奥義です。それはもうずっと長い間隠されていた。もうおそらく分かった人はもう少数のごく限られた選ばれた人たちしかそれは分からなかった。しかしその奥義が実現した。イエス・キリストによってはっきりとこの人類の歴史の中に表されたということであるわけなんです。まあ歴史を見てみると、まあ、それぞれの国には年号があるんですけれども、 統一された年号は西暦っていうのをもうどの国でも使ってるわけなんです。それはキリストの誕生を境にして紀元前紀元というふうに分かれている。キリストの誕生によって歴史がもう前と後とに分けられたように、私たちもそのイエス・キリストを信じるっていうその信仰によって、信じる以前の自分はどうだったのか、信じてからはどうなのか、本当に大きな違いがあるわけです。この歴史がキリストによって分けられるのと同じように、私たちの生涯もイエス・キリストを信じるということによって全く変わってくる。そしてそれは実は歴史の中に表されています。十節を見ると、天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためでありという言葉が出てきます。歴史の中に教会は誕生したんです。もうこれはもう紛れもない事実です。そして日本にまでもこのイエス・キリストの救いが伝えられてきている。まあ、一番最初に伝えてきたのはフランシスコ・ザビエルであるというふうに言われているわけなんですけれども、歴史を見たらもうその伝道宣教の事実が歴然としているわけです。そしてそれはこの十節にある通りに、教会を通して神の奥義は表された。イエス・キリストの死と復活、それが伝えられて来ているということであるわけなんです。もう教会を通して、教会の歴史を見るならば、私はこれはもう迫害の歴史だったんではないだろうかと思うわけなんです。むしろ教会が栄えたっていう中世の時代っていうのはもう暗黒の歴史、もう全く間違った生き方をしている。むしろ迫害の中にあった方が純粋な信仰が伝えられて今日まで至ってきている、そのように思うわけです。まあ後にも出てきますけれども、苦難があるっていうことはですね、決して無意味なことではないんだ。いや、むしろ苦難があるからこそ真実がわかる。私たちはもう自分の思い通りになり、そして自分の好き勝手にやっていって、じゃあこのイエス・キリストに従っていけるのかっていうと、大きな疑問が出てくると思います。もう本当に自分勝手にしてしまうっていう、そういう人間の弱さが露呈してしまうっていうこともありますし、また歴史を見たら本当に教会の間違いっていうのもあるんだと。教会は神ではない、しかし神様は教会を作られた、そしてその頭はキリストである。キリストは十字架で命を捨ててくださり、死の中から蘇られて復活の命を与えてくださる。そしてそれが教会を通して知らされるためである。そして教会を構成しているのは誰か、これはもう私たち一人一人が教会のメンバーであり、教会を形作っているものであるということなんです。別のパウロの手紙を見ると、キリストの体というふうに彼は表現しています。体には手があるし足がある、それぞれの役割機能は違うんです。私たちは自分と違うからといって他の人を非難してはいけないし、劣っているように思ってもいけない。それぞれの役割があり働きがあって、私たちはキリストの体として調和が保たれている。まあ、彼のその言葉の中に、愛は全てを結ぶ完全な帯であるとあるんですけれども、私たちは愛によって結ばれている。賜物違うし役割も違うかもしれない、でもキリストの愛によって私たちは一つとされていて、そしてまた知らすべき私たちには一つの大切なものがあるわけです。十節に天上にある支配と権威という言葉が出てくるわけなんです。 やがて私たちはその天の御国に凱旋する。まあ誰も天国を見たという人は、まあ、この中にはいらっしゃらないと思います。でも私は中に、まあ、言うなれば臨死体験をしたという人には会ったことは何人かあるわけなんです。もう本当に自分は死んでしまった、もう医者もさじを投げたという人にお会いしたことがあります。その状態がどうであったのかご本人は分からないんですけれども、でもイエス・キリストを信じるって言ってですね、明確に言われている。そして臨死体験はしないけれども、私はイエス・キリストが自分のために命を捨ててくださり、そしてまた復活の命を与えてくださるっていうことを信じるっていう人にはもうたくさんお会いしたことがあるわけです。そしてその人たちは本当にその信仰を持って天に凱旋されていった。だから私は、まあ、聖書の御言葉とまたそうした人たちとの交わりを通して、ああ確かに天国があるんだ、この世はあるけれどもまた天の御国がある、天上にある支配と権威、まさに神の栄光というのがあるんだというのは、まあ、私にとっては非常に現実的になってきているわけです。当然私もこの聖書の話をするわけなんですけれども、私たちはこの世だけで終わってしまうものではない、やがては神様の前に立つ。そしてその時に重要なことは何かっていうと、12節の終わりを見ますと、確信を持って大胆に神に近づくことができますとパウロははっきり断言しているわけです。私たちは自分が死ぬ時に確信を持ってですね、大胆に神に近づくことができるでしょうか。本当にこれは私は大事なことだと思います。確信を持って神の前に立つことができる、パウロは断言しているわけなんです。しかしその確信を持つためには2つの大切なことがある。12節に出てくるわけなんですけれども、一つはキリストにあって、まあ、英語で言うならば In Christ、 もうキリストの中にある。まあ、それはちょうどもう小さな赤ちゃんがですね、お母さんのもう両手にもう抱っこされてもうすやすやと休んじてるっていう姿であるわけなんです。私たちが神の前に立つときに、実はキリストにあって私たちは神様の前に出ることができる。イエス・キリストの愛の中に私たちは包まれて生きている。おそらくパウロはあのローマの牢獄の中にあってもこのことを体験していたんではないだろうか。何の良い設備も整っていない、もう劣悪な状況の中にあっても彼はもうキリストの腕の中に抱かれて、自分は休んじている、平安が与えられている。そしてもう一つのことはキリストに対する信仰、彼は言ってるわけなんです。キリストに対する信仰とは何か、それは前にも言ったと思いますけれども、キリストに一切お任せをする、委ねる、明け渡すっていうことです。まあ、ある方のところに病院にお見舞いに行った時に、その方はもう私はもう神様に全部委ねます、もうまな板の恋ですってその人は言われましたけれども、もう超高齢で手術に当たる、心臓の手術をしなければいけない、もうその時にその方はですね、まだ洗礼を受ける前だったんですけれども、もう私はまな板の恋になりました、全部神様にお任せします、まあ、無事手術をされて、そして後で私はもう洗礼を教会で受けますって言って礼拝に出席されてですね、洗礼を受けられたっていう方がいらっしゃいましたけれども、キリストに対する信仰、もうイエス・キリストに全てをお任せする、そのことによって たとえ私たちが死んだっていうその瞬間に神の前に立つ、自分はどうしたらいいんだろうか、いや一切お任せして神様の前に立つことができるということであるわけです。そのことを神様は実はもうすでに実現されておられる。そしてそのことは神の栄光の現れとして受け止めるようにとパウロは進めているわけです。それは13節を見ますと、パウロは私が受けている苦難はあなた方の栄光なのですとエペソの人たちに手紙を送った。私が受けている苦難、なぜ彼は牢獄に入ったのか、悪いことしたからか、そうではないんです。信仰のゆえの迫害ということなんです。イエス・キリストを信じて、そしてイエス・キリストのことを他の人たちに伝えていった。何一つ彼は悪いことしてません。キリストを述べ伝えるってことによって彼は迫害を受けたわけです。その最もたるものの一つは使徒の19章に出てくるエペソでの大迫害、もう町を混乱するぐらいの大騒動が巻き上がった。でもそこになんとこのキリストの救いが伝えられて教会が建てられたのがエペソの教会であったということです。まあ彼はこの苦難ということを言ってます。また13節の初めは私があなた方のために苦難に遭っていることでというふうに言ってるんです。信仰の苦難です。イエス・キリストを信じるということで苦難に遭う。一番最初にも言いましたように日本では夏祭り、まあ、今コロナのことがあって盛んではないと思いますけれども、もうみこしを担いだりとかですね、寄付を募ってきたりとか、そういう中に私たちは生活をしています。だから信仰によって私たちは試みを受けるっていうことがあるわけなんですけれども、しかしそれは実はあなた方の栄光である、栄光が表される。そして彼ははっきりとあのローマの獄屋の中でキリストの栄光を拝した。私たちが今教会で礼拝しているっていうふうには多分彼はローマの牢獄の中では困難であっただろうと思います。もっと劣悪な、もう汚い牢獄の中でイエス・キリストを礼拝する、それでも彼の心は喜びに満たされて感謝に満ち溢れていた。教会の姿っていうのはどういうものであるかっていうことをパウロはこの手紙で書きましたけれども、同じ牢獄で彼はピリピの人たちに書いた手紙には喜びなさい、ピリピ書を見ると喜びっていう言葉がいっぱい出てきます。ピリピの人たちもそれを読んで励まされた。そしてエペソの人たちも教会って何なんだろうか、パウロのこの手紙を通して教会の真実な姿、それは自分たちもイエス様に愛されて恵みの中に生かされている、イエス・キリストはまさに自分の罪のために十字架に死んで、しかし死の中からよみがえってくださった、この信仰が自分にも与えられている、復活のイエス様は今も生きておられる、心の中に信じて、たとえ牢獄であろうがエペソの困難な町であろうが、どんなようなところにあっても神様を褒めたたえ賛美を捧げて、私たちは主なる神を礼拝し、やがての時には天の御国の栄光に預かることができる、その希望を持ってまた私たちも生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちもパウロほどではありませんけれども、最も小さな私にこの福音が与えられた、この恵みが与えられなかったら私たちは永遠に滅んでいくものでありました。また神の奥義の実現、十字架と復活を神様は教会を通して知らしておられます。また私たちも十字架が何のためであるのか、 そしてまた復活の命は自分に与えられていることをまた私たちが確信を持って信じて大胆に神に近づいていく、そしてどのような苦難にあっても落胆することなく、本当にこれが神の栄光であると、また私たちは愛することができる、そのような素晴らしい恵みの中に生かされていることを感謝します。どうぞまたこの救いが与えられていくことができるように、私たち一人一人を用いてくださり、またイエス様の愛、そしてまた十字架の許しを私たちは実現していくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。